教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第19回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いよいよ来週から、5月30日からですね、勝負哲学が始まるということで、
はい、
きっと塾長ワクワクしてるんじゃないかなと思うんです
が、ワクワクしてます、勝負哲学、
はい、
で久しぶりですもんね。
そうですよね、この勝負哲学には、どういった方に参加してもらいたいっていうのはありますか？
そうですね、塾生はもちろん参加をしてもらいたいですし、普段塾通いができないような子たち、例えば、経済的な理由であったりとか、それから距離的な問題であったりとか、はい、なかなか通えないんです、でそういった子たちに通ってもここ参加してもらえたらなと思うんですよね。
はい、
勉強の仕方、今回は6月の期末テスト、定期テストに向けたテスト勉強の仕方ということで、講義をさせていただくので、勉強のやり方をここで掴めば、この後のテスト勉強に、役立てられるじゃないですか。だから普段通ってない子でもね、十分役立つような内容になるんじゃないかなと思ってます、何しろあれですよ、去年、その前と勝負哲学参加した子たち、去年まではね、毎週やってたんで、参加した子たちは高校入試合格率 100% ですよ。これはすごいですよね。
そうですね、いかに勉強の仕方が大事かということだと思います。
よくわかります、本当に、
ぜひね、まだ申し込み受け付けておりますので、お申し込みいただきたいと思います。
ご参加お待ちしております。
では今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームキャラメルプリンさんからいただきました。浜松西高中等部を受験する小学6年生です。合格に向けてこの時期やるべきことを教えてくださいといただきました。
そうですか、
はい、
西高中等部、ここ浜松は、とても人気のある中学校ですよ ね、
はい、
去年も一昨年も、もう最近は続けて、あれですよね、600名近くの子が受験してますもんね、ちなみに募集定員は160ですよね、約3倍
ですね、3倍で、
競争率が激しいんですけども、そうか、西高中とか、さあどうしますか、漠然としていて、どこから話をしていいのかっていうところなんですが、国語が、苦手なのか算数が苦手なのか、それにもよる気だと思うんですけども、以前ブログにも書かせてもらったんですけども、西高中等部の問題って基本的に問題量が多いので、やっぱりこうスピーディーにもう字面を終える、読める、でかつ読解ができる、要は国語の力ですよね。これがまず真っ先に求められるので、本を読むっていうことを今この時期でしょ、夏前、本をたくさん読んでもらえたらなと思いますよね。
本を読むっていうのは、どんな本でもよくて、漠然と読んでても大丈夫なんですか？
漠然と、なるほど、
どういう読めばいいっていうこととも、ちょっと違うかな。
こういう話になると、よくうちの子は確かに本も読むんですけども、もうファンタジー系ばっかりなんですみたいな、他の本をね、こう置いといても全然手に取らないし読まないんです、これっていいんですかって質問をよく受けるんですが、どう思います？
やっぱり思考の幅を広げるには、ファンタジー好きだけども、それはいいとして、他のジャンルもやっぱ読んだ方がいいのかなって。
さすがですね、そうなんですよね、やっぱりね、 全く読まないよりは、まあ、読む、偏って読むっていうのはまだいいんですけども、うん、読めているならば、偏りはあるけども読めているならば次進めたいですよね。
そうですね、
ジャンルを広げたいっていうこと、はい、で今奈良さんおっしゃった通り思考の幅を広げていきたいので、ね、例えば科学系の本が好きな子は、なんだろう、こう人の感情とか要はダークサイドに触れるようなストーリー、うん、そういったものに触れていくとかね、
はい、
うん、自分が今まで読んでこなかった、手に取らなかった世界っていうものにこう入っていきたいので、うん、そういった本をチョイスしていきたいですよね、はい、で思考の幅を広げてでどんどんこう読めるようになっていく、しかもスピードですよね、
はい、
文章量が多いので西高中等がスピーディーに読むっていうことの訓練をしていきたいですよね、
はい
はい、まあ、これは大前提で、あとはどうですかね、難しいのはこの子もうちょっと話してみないと分かんないですよね
本を読むことが、まあ、やってみるとして、例えばじゃ あ, 算数の方は何か、
算数した方がいい方、そうですね、西高中等部合格というラインで考えていくと、はい、難度はさほど高くはない、はい、で、まあ、当然規約っていうかこう西高中等部の出題範囲にも書かれている通り小学校で学習する範囲なので、うん、教科書レベルプラスアルファ、そのプラスアルファは本当に毛の生えた程度ぐらいなんですよね、
はい、
うん、でそんなにこう鶴亀山とか旅人だとか学校の教科書に出てこないようなちょっとハードな算数の、ね、特殊算みたいなのは求められないので、はい、そこまでやる必要はないんですよね、はい、なのでまずはこの時期であるならば、学校の教科書レベルのものを前倒ししてもう夏までには全部終えてしまうっていうこと、
それは6年生
の内容ですね、小学6年間のもの、はい、まあ、6年生の内容ですよね、はい、全部終えてしまって、はい、その後、その教科書レベルの応用発展のものをこう8月ぐらいから取り組めるようになっていったら理想的なんじゃないかなと思いますね、
あ、
うん、
それで自分で進められるものなんですか。
うん、西高中等部やっぱり合格者はやっぱりね学力高い子が多いですから、はい、自分で進められるっていうものがないと受からないですよね。
なるほど。
うん、
じゃあまあ学校の教科書を使って自分がで、はい、予習していくなり、
まずはそうですよね、
うん、
はい、本屋さん行くと受験用の問題集っていっぱいあるんですけれども、西高中等部とかあともう一つね、はい、付属さんってあるじゃないですか、はい、からかけ離れた問題集も相当数あるので、やっぱりこう初めて受験される方々って選びにくいと思うんですよ ね、はい、
そうですね、
やっぱそこは近くにいる受験のプロとかもう経験者なのに、ね、うん、聞いた方がいいんじゃないかなと思うんですね、
はい、
で西高中等部に戻しますが、そんなに数学じゃない算数難しくはないので、はい、一問一問見ていくと、はい、特殊なことはしなくていいと思うんですよね。教科書レベルのものをきちんと抑えるっていうこと、うん、はい、もうこれでいいと思うんですけどね、はい、でね、はい、塾で使ってるあのコアっていう問題集なんですが、
はい、
小4、小5、小6、小3からのかな、あの問題集って、コアの小末問題っていうのがあるんですよ、はい、各章のこう3つとか4つ、レッスンした後のまとめの小末問題があるんですが、はい、あそこからよく西高中等の問題って出されるんですよ、面白いでしょ
そう、
僕はそれを発見してしまった、
あ、
数年前に。
そうだったん
です、うん、でコアがどういう問題集かっていうと、学校の教科書を網羅してるんだけど、それよりもやっぱり毛が少し生えたぐらいで、うんうんうん、ちょっとやりがいがあるんですよね。
なるほど、
うん、でも都市部の中学受験みたいに特殊な求めるようなものまでは行っていなくて、うん、いい、なんだこれ、落としどころっていうか、静岡県の中学入試にはもってこいの教材なんですよね、
はい、
うん、コア進めますね。でもこれ書店で売ってないので、
書店で売ってないっていうのは、
まだ相談して
る、はい、わかりましたあともう一つちょっと聞きたいのが、はい、まあ、国語や算数の学習面はそれでいいとして、はい、生活面とか何かこう、
いい質問ですね、
なんていうのかな、うん、生活スタイルを取ってた方が受験には強いよとかっていうこととかもあるんですか。
なるほどね、この後考えられるのが9月10月あのあたりになってくると受験が近づいてきたっていうこともあって、はい、現実味を帯びてくるんですよね、受験生本人の生徒も、はい、それから親御さんも、はい、すごく不安を抱えます、
うんうんうん、はい、
でメンタルが弱い子はそこでもう勉強嫌になっちゃったりとか、お母さんの方がキーッとなっちゃったりとかノイローゼになっちゃったりとかよくあります、
はい、
うん、なのでメンタル面をこの時期から強化していきたい。
どうすればいいですか。
そこなんですよね、何のために受験をするのか、こ
これなんですよ、一番大事です
ね、一番大事、はい、これがねしっかりきちんと親も子も共通認識としてつかめていないと9月10月の時にもうぐちゃぐちゃになっちゃいますよね、うん、子供なんかやってられっかみたいな、一切勉強しなくなったりとか、
はい、
机には向かってるんだけどぽーっとしてるだけとか、で親御さん、
そう
そうそうそう、うん、お母さん誰ならばなんかこうもっとやりなさいやりなさいやりなさい、そういうに拍車がかかってって子供がもうなんかもう無気力になってくる、結構見てきました、
はい、
なので何のためにやるのか本当に重要なことなんですが、うん、これを今きちんとつかませたいですよね、
はい、
生活前、生活云々の前段階の話なんですが、うん、これが大事かなと、はい、そうすればどんなふうに生活してったかしていけばいいのかっていう話が、
はい、
うん、なんていうかな、こうきちんとしたものになってくるっていうか有益なものになってきますよね、う
ん、なるほど、
うん、
はい、
9月10月怖いですよ、
本当大事ですね、
うん、
はい、それを今から親子で共通認識してそこに向かっていくっていう気持ちを固めるっていうことが大事、
ね、大事ですよね、
はい、
うん、
よく分かりました。
思考中道部一問一問問題を見ればさほど難しくはないです、うん、本当に教科書レベルです、小学校の、はい、なので勉強をガンガンガンガンやらせるっていうことに走るよりも、はい、やっぱり何のために受験をするのかとか、はい、小学校レベルのものをきちんと抑えるとか、そういったことに1学期夏までは、ね、時間を使ってもらえたらなと思います。
はい、
こんな答えでいいですかね、
はい、
あとね具体的にやっぱり生徒さんが何が得意で何が不得意なのかにもよってやること内容って変わってくるので、はい、またもし、ね、この方気になっているようであるならば個人的にお声かけてください、
はい、
はい、答えたいと思います。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。ラジオネーム影虎さんからいただきました。癒しとアートの島佐久島をご紹介します。愛知県の離島で知多湾、渥美湾、三河湾の境目あたり、自然あふれる癒しとアートの島です。感性を刺激してくれる素敵な島で、年間を通してさまざまなイベントや学習、体験学習の企画もあるようです。温暖な気候と豊かな海の幸に恵まれ、江戸時代には海運で栄えた佐久島けれども、昭和22年頃をピークに人口は減り続け、主要産業である漁業を支える後継者の育成にも困難をきたし、島の発展は長らく阻まれてきました。アートを軸とした島おこしがスタートしたのは平成7年国土交通省の視察がきっかけ。以来島の住民と行政と島以外の一般ボランティアとが手を携え合って、島の産業、地域文化、自然環境、景観などを活用したさまざまな活動を展開しています。特筆すべき点は小中学校との連携によって子どもたちが積極的に活動を担っていること。子どもから大人高齢者までお互いに学び合いながら、島の住民みんなが力を合わせて島の活性化に取り組み、そこに多くのボランティアの皆さんが関与しているのが大きな特徴です。一押しスポットは西地区の滋賀家海岸にある佐久島アートを代表する作品の一つ、お昼寝ハウス。西集落の黒壁をモチーフにした黒い箱から眺める海辺の風景は一味違います。浜大根の花に包まれる春は特に素敵です。筒島手前には秘密基地アポロがあります。アポロ11号をイメージして作られたアート作品で、海や山を望む風景をいろいろな形で切り取ったように見ることのできる楽しい秘密基地です。その他にもホームページでたくさんのスポットが紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい。これ今ホームページ見てますけども、
はい、
俺行ってみたいですね。
面白そうですね。
お昼寝スポット、これ気持ちいいだろうな、これ。
なんか箱見たくなってるんですよ。箱というか。
そうですよね。風通しも良さそうですよね。
そうそうそうそう。
ここ絶対気持ちいいじゃん。こ こんなとこで寝たら絶対いい夢 見られそうですよね。
はい、このアポロっていうこの秘密基地も面白そうですね。
面白そう。
秘密基地って聞いただけでワクワクしちゃうんですけど、
海や山を望む風景をいろいろな形で切り取ったように見ることのできる楽しい秘密基地です、見てみたいな、
はい、
これ他にもいろいろなスポット自然に恵まれてますよね。古墳
は自然とアートが、なんて言うんですか、こう自然にね、
わかりますわかります、
いいんですかね、
もう共存共栄ができてますよね。
そんな感じですね、はい、
これは感性を刺激されるだろうな。
面白そうです、行ってみたいですね。
なんか感動感激でうまくコメントができて申し訳ないです。これ行ってみたい。
皆さんもぜひホームページを見ていただきたい
なと。ハマスカーなら日帰りで行けるもん。
そうですね、はい、で以上佐久島の紹介をさせていただきました。
はい、
はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。